古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。古代の福岡を歩くも6年目、シーズン6に入りました。そこで1回目は古代の福岡を歩くというテーマにぴったりの方にスポットを当てたいと思います。古代の福岡、古代の美山市を歩いて歩いて、ついに誰にも書けなかった邪馬台国という本を書いた人です。村山健二さんという方です。邪馬台国は一体どこにあったのかという問題は依然として今日まで謎のままです。九州説、近畿説、いろいろあってわからないままですが、そんな中にあって九州説の一つに、かつて福岡県大和郡、現在の美山市瀬高付近にあったという大和説も根強い支持者がたくさんいらっしゃいます。今日はその村山健二さんの邪馬台国大和説を紹介していきます。お話を瀬高郷土史会会長の熊川健志さんに伺っていきます。
著者の村山健二さん、
はい、
もうお亡くなりになったということですけれども、この方はどういったような方だったんでしょうか。
美山市の郷土史会に所属されて、
はい、
もう何十年という期間、郷土の歴史を勉強された方ですよね、
はい、
そして若い時は銀行員とかをなされたんですけども、
はい、
もう途中から郷土史の方にのめり込んでしまいまして、そして銀行員を辞めて、
はい、
自由に調査をしたいということで、一番手っ取り早い方法は何かというと、廃品回収、今でいう、あれをしながらですね、そしてずっとあっちの遺跡、こっちの遺跡を回られたという、
はい、
ちょっといわゆる変人的なところもございましたよ。でそれこそ、なんていうか、奥さんがですね、
はい、
もう生活ができんと、もう別れましょうと自分が子供を連れてね、家を出ますと、いうふうなところまで家族が、まあ、貧困に陥った、そういうところもあったんですけども、郷土史の分野において非常に熱心に、
はい、
もうとにかく発掘した遺跡が50箇所、
はい、
古墳が100箇所と、
はあ、すごいもんですね。
そして遺物がですね、
はい、
遺跡遺物が2万点をね収集したとい う、
すごいですね、
そういう方で、73歳まで生きられましたよね。1988年に亡くなっておら おられますから。
そうですか。
そういう面で私たちの大先輩にあたります。
はい。で、まあ、この方が書かれた本ですね、
はい、
誰にも書けなかった邪馬台国、邪馬台国、まあ、大和説というのをお書きになって、
はい、
この説ですけども、この説の中では邪馬台国はどういうルートで、この瀬高の方に、行くんでしょうか。
昔から言われた一つの内容はですね、は
い、
朝鮮半島の久南韓国を出発して、
はい、
対馬、それから壱岐、
はい、
そして増良国、今の唐津の方ですね、
はい、
ここを通って今度は、陸路というか、
はい、
東南500キロのところに糸国があると、
はい、
でまた同じく東南百里に那国、今の博多近辺ですよね、
はい、
そして東高百里で文国に至ると、
はい、
で村山さんの場合はこの文国を海町、はい、この近辺に指定してますよね、
はいはい、
そしてこの文国から、今度は水耕20日で東馬国、
はいはい、
村山さんの学説によると久留米の方に東馬国を指定してますから
久留米に東馬国があったと、
ね、あったという形で村山説ですね、
はい、でその久留米までなんですけども、
はい、
まあ、海の方から、久留米までこれは川を下っていくようなルートになるんですね、
はい、ですからあの海の近くにですね、
はい、
ある大石という、
はい、
この船乗り場があったと書かれておりまして、
はい、
この乗船場の大石から船に乗って、まあ、水耕20日で、東馬国の方に着いたと、
はい、
でそれも宝満川を、ね、下りまして、そしてずっと下っていくんですけども何せ荒明海の干満の差があって、
はい、
満潮と干潮のですね、この差があって、満潮の時にはずっといろいろ海から川に登っていく、
はい、
ところが下る時はですね干潮の流れに沿って下ってくるという形で、
はい、
まあ、実際的なあの下る時間にしましても1日2時間ぐらいであるというふうに村山さんは考えてますよね、
はい、
ですから、下ること20日といっても時間にすると1日2時間がね、
はい、
20日で、まあ、40時間ぐらいの中をね、
はい、
その海国の方から下って、久留米がある、
はい、
あれは筑後川の方に合流するというふうに考えることができますね、
はい、まあ、昔はその、まあ、久留米近辺はそれほど、まあ、水路といいましてもまっすぐにこの川が伸びてるわけじゃなくて右に行き左に行き、しながら、まあ、下ってくるわけですよね、はい、これは宝満川になるわけですね、宝満川を下ってくると。
そしてあの、はいはい、あの岸和神殿の方にもですね、書かれていますけどもちょうど松露国から糸国の方に向かう時もですね、その陸路を通る感じが草木生い茂り、
はい、
幾に前人を見ずと書いてありましてですね、もう草木が生い茂っているから、
はい、
前に行ってる人の、ね、姿が見えなくなるぐらい草木がね、はい、はげて茂っているという、
はい、
そういう状況がやはり筑後平野の状況ではなかったかと思うんですね、
はい、ましてその筑後平野の川は、まあ、浅かったり深かったり、
はい、
船が使えたりですね、
はい、
しながら松川がかかって久留米へ来るということですね、
はい、
で久留米が、まあ、東馬国のであろうというふうなことで、
はい、
ここから今度は邪馬台国の方へどういうふうなルートで行かれるんでしょうか。
魏志馬神殿によるとそこから今度は、水行10日、
はい、
そして陸行一月となっておりまして、村山説によりますとですね、
はい、
この筑後川の方から水行でやる場合はですね、
はい、
ずっと筑後川を下って有明海に出る、そして今度は有明海から今度はずっと今度は矢部川の方に出るんですね、
はい、
そして川を上っていくという感じですね、
はい、
ただ10日あまりにも多すぎるんじゃないかというふうな説もありますけれども、
はい、
昔こういう話が公伝がありましてですね、
はい、
立花藩のですね、初代の、まあ、君主といいますか、
はい、
このお方田中義政公が矢部川を修復工事やるんですよね、その時に修復工事をやる前のね、
はい、
内容というのが書いてありまして、あの今の高田町の向こうの方にある黒崎というこの海岸から捨坂町まで、そう距離が遠くないんですけども、
はい、
当時の記録公伝によりますと7潮かかったと言うんです。1日満潮干潮これは2回あるとしてもですね、
はい、
夜はいけないから、昼間だけね、はい、ずっとその潮の満ちるに任せて登っていくんですけども、
はい、
何日かかったということはですね、
はい、
7潮ということは昼間を使うと 7日間かたと、はい、いうことでございまして、あの村山先生が言っている、水耕10日というのも、これは現実的には妥当の線ではないかと考えます。
あとは、まあ、あの歩いていくと大体1ヶ月と、はい、いうことで、この歩きのコースとしては、まあ、高良山から、
はい、
大瀬美濃峠あたりをぐるっと回るコースということになるんですね、はい、
そうですね。高良山の方が大体300メートルぐらいの高さですから、はい、そこから美濃連山の方をですね、はい、通っていって、そして山の尾根を通っていくというのが昔の、通行の道であったというふうに言われております、
はい、
そして今度はあの小僧津山といって、まあ、地区の方の、ね、はい、道を通りまして、そして邪馬台国をですね、村山さんは世田谷町、ここに、あの大塚、ここに邪馬台国の王城があったんではないかというふうに、はい、あの説を展開されております。
はい、でこの世田谷町の、まあ、大塚というところなんですけども、
はい、
ここにはあの雲塚とかですね、
はい、
かつて、神宮皇后が田村津姫を討伐した地がここにあるんですね、
はい、
この大塚という場所なんですけども、まあ、こういう雲塚があったり他に、まあ、どういったような場所なんでしょうか。
あの大きくはですね、はい、3つぐらいの大きな遺跡がございます、
はい、
一つは車塚と言いまして、
はい、
これはあのちょうど大正3年頃に東大教授の白鳥倉介先生が調査に及びまして、
はい、
その当時あの道教をですね、はい、一応見学されたんですね、
はい、
江戸時代に発見された3面の道教のうち、もうすでに亡くなってしまったんですけども1面がまだね、半分ぐらい残っていたということで、それを調査されたその車塚というところとですね、
はい、
今度は権現塚というのが土山の正面の方にあります、
はい、
この権現塚というのは円墳でだいたい60メートルぐらいの、はい、そういう直径がの古墳ですね、
はい、
で今度は北の方には雲塚というのがございます、はい、でこの権現塚と雲塚に関しては実はあの神宮皇后がですね、はい、この地域の田村津姫を討伐した時、官軍の兵士たちが権現塚に埋葬されたと。
ああ権現塚の方に、
はい、そして田村津姫たち以降は雲塚にね、埋葬されたと。ですから雲塚の方からね血が滲んでいるというような形で宝殿には残されておりますね。そしてもう一つまた大きな、はい、あの遺跡としましては、
はい、
堤古墳群がありまして、
あ堤古墳群、
はいはい、これが東西にきちんとですね正方形になっておりまして、200メーター200メーターぐらいのね、そういう、古墳がもう今は更地になってますけども、
はい、
しかし平地と見ると1メーター2メーター高くなっておりまして、多分古墳を崩したそういう一つの余石がですね、多少高台になっていったんではないかというふうに考えることができます。
あの堤という場所はなんかちょっとこの辺歩きますと少しちょっと違う場所という言いますかね、なんかそういう感じがしますよね。
そうですね、そしてあの辺にこう集中しております、
はい、
ですからすぐ向こうの方には土山というね、山がありまして、
はい、
この土山は当時聖地であると、
はい、
で女山と書きまして、はい、土山というんですけども、あの天皇家にはばかって城山をあの王を亡くして土山という形でずっと今日まで伝わったという言い伝えもございます。
ああそうですか、城山と昔は言ったわけです
ね、
はい、その城じゃちょっとあまりにもとはばかれるということで、はい、を抜かして女山、はい、土山になったということですね。
そうですね、この土山が言うなれば3キロぐらいの皇后石で囲まれておりまして、はい、で昔から聖地ではなかったかというような一つの学説が、はい、あの公伝として残っている感じです、
はい、それから 村山先生は卑弥呼のお墓、
はい、
これはどこだというふうに書いてらっしゃるんでしょうか。
村山説によると、はい、一つは権現塚、
権現塚、
でもう一つは堤古墳群、
堤古墳群、
両方ともですね、権現塚の場合もこのぐるっと徒歩で歩いてその周りを回った時に100歩ぐらいの距離があるんですよ。
ああそうですか、
はい、で魏和神殿の方には卑弥呼亡くなる、墓を作ると、
はい、
で距離100歩という形に書いてありますから、はいはい、そういう人間の歩数から言ったらちょうどね権現塚は100歩ぐらいであると、はい、ところがもうちょっと大きいという形になった場合には堤古墳の群が、
はい、
それこそ200メーター200メーターとそういう大きな一つの古墳の内容がありますから、
はい、
そこも、まあ、第二の候補といいますかいう形で村山説は否定しているところです。
シーズン6、1回目は三山市出身の村山健二さんの邪馬台国大和説を紹介しています。お話を瀬高郷土史会会長の熊川武さんに伺っています。次は応募の候補地の一つだという堤古墳について伺います。
その堤に行ってみたんですけども、
はは、
あの辺もなんか古墳がたくさんありますね。
そうですよ、東西に道がありまして、そこからもいくつかの古墳が出てきまして、特にこの大きな巨大な岩がですね、
はい、
数多く出てきております。でもう今は一般の住宅が建ってますが、
はい、
もう大体その多くの家の敷地の外れの方にはですね、大きな岩がね置いてあって、まさに庭石のように使ってありますけれども、これは古墳に関わったそういう物ではないかというふうに言われてますよね。でちょうど昭和の後半ですか、
はい、
松本清張さんがですね、こっちの方にお見えになった時にその堤古墳のところにいくつか の岩で囲まれた、
はい、
そういう一つの古墳の遺跡があるんですね。これを松本清張さんは、古代のドルメンではないかというふうなことも言われたりしておりまして、今そういう面影がいくつか残っているところですね。
あそうですか。
で堤古墳自身が平地よりも2メーターぐらいこうずっと高くなっておりますね。ですからそのように古墳型のずっとね、平らにしてもどうしても盛り土ではないですけども、その地域自身がちょうど、東西に南北に200メーター200メーターぐらいの、そういう地域なんですけども、どっちかというとこう高いね、1メーター2メーター高いところの一つのところに今現在住宅が建っているような感じですね。
その少し高くなっているというのはどういうふうに見ていらっしゃるんですか。
それは古墳の関係もありますし、
はい、
また水害が絶えずこの地域は多かったものですから、
はい、
やはり何らかの形で土を持って、そしてそういうものを大切にね保管するという形で土を持ったところもあるかもしれないですよね。
大体この辺の古墳というのは少し高いところに作ってある、
少し高いところが多いですけども、ただ権現塚の場合なんかはいわゆるね田んぼと同じ高さでできていて、あと車塚古墳もそうですよね、大体住宅と同じ高さでできているし、そして堤古墳だけは少しやっぱり2メーターぐらいのね、もう高く土が持ってあるような感じでなっておりますよね。
なんかこう歩くと不思議な気がしますね。そこだけ少しこう高くなっているっていうのはこれどういう意味なんだろうっていうふうに
そしてその一角に一つの神社がありますね。
ああありますね、はい、
あれがですね村山さん の説によるとそこを拠点にした古代の天文の拠点ではなかったかというふうに言われております。
大国玉神社、
大国玉神社です。ここから実は古代の人々がですね、
はい、
清水山の登ってくる太陽、
はい、
のどの地域から太陽が昇るかによって春夏秋冬の見分けをしたというふうに言われておりますね。ですからこれが例えば冬至、夏至、また春分の日ね、秋分の日のこのここから出てくるという形においてそれが一つの天文学的な根拠になって、ここから上がった時には例えばね、米をまくとかいうような形で、一つの農作業なんかをやるきっかけにもなるような形で、いうふうにやっておりますよね。
その大国玉神社っていうのはまあ言ってみれば町外れにありますよね。
そうです。
でそのはるか彼方に清水山、
はい、清水山ですね。
清水山がありますね、
はい、はい。でちょうど清水山のね、まあ、正面の方が春分と秋分の時刻になっておりまして、で今度は冬至の場合には佐野山というこの辺から太陽がね、はい、昇ってくると、
はい、
でこの夏至の場合には今度は小僧津山という、はい、この辺から、昇ってくるという形において、この罪大国玉神社を一つの天文の観測所として古代の人たちはですね、春夏秋冬を見分けたんではないかということで、村山賢治さんはそれこそ1年がかりでずっと毎朝行ってね、これを観測したというふうに言われておりますよね、はい。
まあ、あの地区の大事な神社ということは言えるわけですね。
そうですね、
今週はこの番組のタイトル、古代の福岡を歩くと、文字通り実践して古代の宮間市を歩き回って誰にも書けなかった邪馬台国という本を出版なさった村山賢治さんの邪馬台国大和説を紹介しました。来週は宮間市にある高野の宮を紹介します。ではここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今週は宮間市でぜひ楽しんでほしい九州オルレ宮間清水山コースをご紹介しようと思います、はい。九州オルレって韓国チェジュ島発祥の人気トレッキングのコースなんですけど、その九州版なんですよね。この宮間清水山コース全部で 11.5 キロ、
はい。
まあ、レベルでいうと中級から上級くらいなんですが、うん、基本設定時間が4時間から5時間、
うん、まあ、しっかり歩く感じですね。
そうなんですよ、でも歴史と自然に包まれたコースというのが大きなポイントで、このコースについて宮間市商工観光係長の松尾剛さんにいろいろ魅力を教えてもらってきました。まあ、松尾さん曰くオルレは道を楽しむ観光素材だから、もう時間気にせずゆっくり歩くのが一番いいですよとおっしゃるんですね、その中でも最高です、とおすすめしてくれたのが、最初にですねコース始めてすぐに出会える、もうね最高度合いがレベルマックスっておっしゃるんです、
何なんでしょう。
神宿る竹林、竹林なんです。
歩き始めて竹林が出てきたら少し上を眺めるみたいな感じで、空を見る感じで見てほしい、はい。そこにやはり光が注いでいますので、その光景が何とも言えない。それとこう奥に深く竹林が続いてますので、そこがなんかこう神が降りてくるようなそんな雰囲気がありますので、
今想像しました。
でしょ、
神秘的な感じが伝わってきます。
本当だ、ね、竹の間からこうキラキラとこう降ってくる太陽の光、あと音なんですよ、ささささささってこうざわめいていく感じ、本当に心がスーッとする、そんな竹林なんですよね。さらに松尾さんのおすすめ、昔にタイムスリップするようなロマンを感じるポイント、それが象山神戸石、本編の中でも出てきました
です、ね、
ここでもおっしゃるんです。
実は神戸石が本当は何なのか、お城なのか何なのか分かっていないんですよね、だからそこはもう人それぞれ想像してですね、はい、その昔に自分がいたような気持ちでそこを歩いていただければ楽しめるんじゃないかと思います、
ロマンに浸りながら
石ちょっと触ったりしながら、うん、うん、なんて考えてくださいと。
知的好奇心が刺激されますね。
そうなんですよ。さらにこのコース絶景と揺れるポイントがね、いくつもあるんですって松尾さんおっしゃるんです。じゃあ松尾さん個人的にはどこが一番お気に入りなのか聞きました。
津山の一番上にあります展望所があります。津山森林公園の展望所ですね。そこからの景色をご覧いただければ、またそれまた歴史を感じちゃうんですよ。はい。遠くにはですね、有明海がありまして、山、久留米からですね、八女から佐賀から見えるんですよね。で、あ、海は今はあそこ有明海だけど、あ、本当はそこまで海だったんだなと思ったりですね。だから歴史を勉強しながらですね、歩いていただいて、今言ったような風景を見ていただければ、また一段と楽しい、オルレの楽しみ方になると思います。
筑後平野を見渡せる感じが本当に、わ、こんな風に広がってるんだ。そしてあの川の感じと海のバランスっていうのも上から見るともう想像をしてなかった理解度が上がる感じするんですよね。あとこの展望台から雲仙普賢岳が見えちゃうんです。
あ、見えるんですね。
あ、有明海を挟んで本当にすぐそこなんだなっていう、なんとも言えない新しい感覚も持ってますし、このね、すごくこう心が晴れる景色が広がるんですよね。とにかくあのお気に入りのビューポイントを見つけたら写真で撮って、あのインスタグラムとか SNS にいっぱいアップしてくださいって松尾さんおっしゃるんです。
いいですね。私の古代の福岡を歩くですね、まさしくね。
それいいですね。私もやりたいな。あのコース中に美味しいものもたくさんありますので、そんなものを頬張りながら最終的にゴールが道の駅三山というのも美味しいもの好きにはいいポイントだと思います。最寄りの駅は JR の世田谷駅、車の場合は九州道の三山柳川インターチェンジから、こちらの方から出発となります。ぜひ九州オールで三山清水山コース歩いてみてください。おすすめしておきます。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は三山市の企画協賛、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。